今日は9月の2日ですね。朝6時前に寒くて起きたんですが、あれクーラーつけっぱなしにして寝ちゃったのかなと思ったんですが、そんなことはなくて、気温が22度とかで、先週までの暑さが嘘のような気温になっていました。このまま秋に突入するのか、もう一回暑さが戻ってくるのか、わかりませんが、来週もあまり天気は良くなく、曇りの日が続いて、30度まで上がる予想は今のところなさそうです。はい、というわけで先に番組の紹介です。このポッドキャストはシングルファザーが娘2人をテクノロジーを使いつつ、四苦八苦しながら育児、家事、仕事をワンオペでこなしていく姿をお伝えする番組です。今日は何の話をするかっていうと、僕が今やっている裁判について少しお話しできればと思います。僕が今争っているのは、子どもの監護権に関する裁判ですね。事件の名前としては、この看護者指定、保全処分、仮処分ですね。あと、この引き渡しというこの3つがセットになった申し立てをされて、そこで争っているということになります。つまりこれ何を争っているかというと、子供を看護する権利ですね。この看護者指定。これを父親にするか、つまり僕にするか、母親にするか、というところで争っているんですが、この監護権っていうのが何かっていうと、親権の中の一部の権利ですね。親権は親の権利と書いて親権なんですけれども、大きく分けてですね、監護権と財産管理権という2つに分けられるんですね。で、1個は、監護権。これ民法の規定を読むと、住所指定権。要はここに住みなさいという権利。あと、懲戒権、職業許可権が定められているということになっています。で、懲戒権っていうのは、懲戒って会社を懲戒解雇とかの懲戒ですね。これは子供をしつける権利。あと、職業許可権。これはですね、子供が、未成年のうちに、職業に就く場合、それを許可する、不許可するという権利が、監護権の中に定められています。一方で、財産管理権というものがあって、これは子供の財産を管理する権利ですね。一般的に子供ってあんまり財産がないんですけれども、例えば子供が何らかの理由で財産を手に入れた場合、例えば親族が亡くなってその遺産を子供が受け取った場合、その財産を管理する権利ですね。まあ財産管理権はとりあえず置いといて、監護権に絞ると、子供の居住地を指定する権利があるので、僕が子供に対してここに住みなさいという権利を得る。その権利が母親につくのか、父親につくのか。まあ前提としてこの監護権っていうのは、親権がある者同士でしか争いが発生しないので、当然、両親が争うことになると思います。で、ここまでとこれからなんですけれども、ちょっと僕が調べたり、弁護士に聞いたり、裁判所に聞いたりして、理解した内容をお話しするので、詳しくは裁判所とか、弁護士に聞いてもらった方がいいと思います。あくまでも参考として、お聞きいただければと思います。で、なんでこういう争いが起きるかというと、子供を連れたまま母親が家を出て、例えば実家に帰ってしまうとか、まあその逆もそうですよね。父親が子供を連れて家を出て、自分の決めたアパートとかマンションに引っ越してしまう。僕の場合はちょっと特殊なケースで、妻が家を出てしばらく家に帰ってこなかったんだけれども、 実家で子供を育てたいから僕を訴えたという経緯になります。まあ、経緯は別として、ここで決めるのはどちらが監護権を取るかということですね。裁判所としては、まあ親の事情はともかくとして、子供をですね、子供がどちらの親のもとで暮らせば幸せになるか、なんか裁判所ではこの福祉とかいう言い方をしますが、要は子供にとってどちらの親のもとで成人まで過ごすのが子供にとって大きな利益が得られるかという観点で裁判所は見てきます。で、ここでは離婚とか親権は全く考慮されずに、監護権のみを考慮される裁判になります。一般的にはこの監護権を決めた後、離婚の調停とか審判になると思うんですが、ここで監護権を取っておかないと親権も取りにくくなるっていうのが実態としてあるようです。これはですね、親権の中の監護権だけを切り離すっていうのは非常に子どもにとって混乱を招くということがあるようで、監護権を指定されたものが親権を取るというのがよくあるケースということになっています。つまりですね、監護権を裁判所から指定してもらわないと、その後の親権の獲得に非常に不利になるといったことが言えると思います。で、監護権なんですが、まあ親権と同じくですね、父親が監護権を取るというのは統計上も実態としてもかなり難しくてですね、それが何でかっていうと、家庭裁判所って僕も初めて行ったんですが、かなり保守的というかですね、結構全世代的な考え方をするっていうことが分かりました。それが何かっていうと、男性は外に出て働いて家族を養う、女性は家にいて子供や家のことをするっていうのが大前提としてありますね。なので僕みたいにリモートワークで働いて家で仕事をするっていうスタイルを裁判所はなかなか認めたがらないですね。で、そこをいかに打ち崩していくかっていうのが勝つための要素の一つになると思います。その一方で、母親は家にいて家事をしたり、子供の面倒を見るのが当たり前という考え方も持っているので、それをやらない母親の姿を明らかにしていくという争点も見つけることができます。なので裁判所としてはかなり強いバイアスを持って見てくるので、男性としてはかなり不利になると思います。で、実際裁判ってどうやって進めるかっていうと、まずですね、申し立てた人、この看護者を指定してくださいと申し立てた人、僕のケースで言えば妻ですよね、が、裁判所に対して申し立て書とともに証拠類を提出します。で、裁判所は本人確認をした後に、いわゆる民事裁判でいう被告人ですかね、この場合は相手方というちょっと聞き慣れない言葉で裁判を進めるようになります。で、相手方、つまり僕ですね、僕はその申し立てに対する反論書面とか陳述書とか証拠を提出して、僕の方が看護者にふさわしいという争いをしていくわけです。で、実際の裁判ってどうなのかっていうと、いわゆる会社の会議室と一緒ですよね。大きな机が2個置いてあって、申し立て人とその代理人が正面に座っていて、相手方、つまり僕と僕の代理人が向かい合って座る。で、別のテーブルに裁判官が座っていて、書記官が隣にいる。で、もう一人ですね、裁判所の調査官という人物がいまして、この人もその裁判に参加しています。で、最終的にですね、判断 つまり審判を下すのは裁判官なんですけれども、いわゆる家庭の事情とか子どもの様子をですね、調査して裁判所に提出する役割として裁判所の調査官というのが指定されますね。で、実際やってて気づくんですけど、裁判官っていうのは忙しいのか面倒くさいからなのか、その主張書面とか意見書とか証拠類はほぼ見てないです。数回裁判所に出席すると気づくんですけれども、裁判官はほとんど中身を理解してないっていうのが、その発言からわかるようになります。で、理解しているのは、近くに座っている書記官ですね。あともう一人調査官。で、最も重要視されるのが、調査官が作った報告書ですね。子どもの状況がどうなのか、保育園ではどういう過ごし方をしているのかっていうのを調査官が書いて裁判所に提出する。で、この調査報告書にほぼ結論めいたことが書いてあるんですね。つまり、僕も最終的な報告書はまだ受け取っていないんですが、おそらくですね、中間の報告書を見ていると、裁判所の調査官が看護者の指定申し立ては却下相当、もしくは申し立て人に子供を引き渡すのが相当みたいな書き方をするみたいです。で、裁判官はそれを見て、それを根拠に審判を下すので、途中の経過とかそういうのはほぼ無視していると思われます。僕も裁判所の裁判官っていうのは、もう少しこう書類を読むのに長けている人だったり、合理的な判決を下すのが仕事だと思っていたんですが、実際はそうではなさそうですね。強大な権力を持っているにもかかわらず書類や証拠を見ない、そこは調査官に任せっぱなしっていうのが家庭裁判所の実態というか、僕の裁判で担当している裁判官の実態というのがあります。なので、敵は申し立て人ではなくて、裁判所の調査官だと思って裁判に臨んだ方がいい結果は得られやすいのかなと思います。裁判所調査官への対応はいろいろ深いところがあるので、ここは別エピソードでお話しできればと思いますが、一旦看護権をどうするかという審判について今日はお話しいたしました。ちょっと複雑な内容なので、もう少し砕いた内容で次回以降お話しできればと思います。ありがとうございました。